ミナミズム朗読の館。
はい、気になる曲の楽曲の歌詞を紹介しようというこの朗読の館コーナーですけれども、今日はねジェームス・テイラーの曲の歌詞を知りたいと思い立ちまして、まだまだ暑いですけどね、それはなぜかというと、今病気療養中の中野徳男さんがよく歌っていたというので、ジェームス・テイラーね、そう、そんな曲をジェームス・テイラーの何かないかなと思って探していましたら、あの徳男さんはロンサムロードというね、ジェームス・テイラーが歌ってる曲をカバーして歌ってたそうなんですよ。まあ、私が一緒にライブした時はその曲は歌われてなかったですけれども、そのロンサムロードをちょっと紐解いてみようかなと思います。じゃあ、ジェームス・テイラーのロンサムロードを読んでみますね。その道を一人きりで歩いていこう。肩越しに後ろを振り返りもしないで。行こう時はいつ？それは木々の上高く銀の月が輝く夜。聞くために止まることができたなら、目して目を見開くことができたなら、地を求め情に訴えることができたなら、今宵この道をたどってはいないだろうに。持ちこたえるのだ私の心よ。弱い自分がそこにいても気にかけはしまい、自分を不憫に思ったところで悩みから離れることなどありはしない。そうだ、いつも一人きりでその道を歩いていこう。肩越しに後ろを振り返る気もしないで。行こうときはいつ？それは木々の上高く銀の月が輝く夜。この訳詞はウェブより拝借しました松本山賀さんというね方が訳した、詩でした。では聞いてみてください。ジェームス・テイラーでロンサムロード。映画に行こうのコーナーです。もう公開されているミッションインポッシブルね、第6作目となるフォールアウト、賛否両論ですけれども、ずっともう幕開けからそうですね30分ぐらいはすごい、アクションシーン、そのアクションシーンがこうあまりにも、観客に、そうだ立て続けに続くのでもう勘弁してっていう人もいたりするぐらいすごいアクションシーン、はい、もうこれはでもミッションインポッシブルのそうだね、定番とも言うべきものなので、これがないとやっぱり始まんないみたいなね。そうミッションインポッシブルは、相変わらずの、爽快感を与えてくれる、スカッとする映画です。あのねエージェント主人公イーサン・ハントを、それから彼を支えるチームがね不可能な任務を遂行し世界の危機を未然に防ぐと、そういうねアクション映画なんだからまあいいじゃないあれでと思いますけどね。あの前作から監督とかキャストが全部同じというねあのシリーズ初の試みに、トム・クルーズ、主役の、トム・クルーズの絶対的信頼があの監督とかキャストに対するね信頼が見えていて自信作になっているんだろうなと思いながら見ました。はい、あの東宝シネマズ日比谷ほかで、全国公開されていますので、そうね、夏休み映画だから、ぼやぼやしてると終わっちゃうかなと思いますけれども、あのその他なかなか、今年は8月に、舞台が立て込んでおりまして、南谷に個人あの的な事情で申し訳ないんですけれどもなかなか見られずですよ、あの映画を。で映画に行こうというコーナーなんですが、映画をワウワウで見ちゃおうということで、ちょっとあのワウワウで見た、なかなかあすごいね、ワウワウってたった1年しか経ってないのにこんなあのねほかほかだったやつやっちゃうんだって思うぐらいやってますけれどもね、 2016年の韓国映画の密偵というのをこの間やってたんですよ。これね、もう誰が出てるってソン・ガンホが出ているので、あ、ソン・ガンホだと思った途端にこれは面白いに違いないと、韓国映画でソン・ガンホが出ていた映画に、つまんなかったものはないんですよ、南谷、これまでの見てきた統計によると。で、こうやってこうちょっとソン・ガンホが出てるなと思ってこう、見ておりましたら、なんとやっぱり面白かったんですね。これね、韓国で劇場公開時に、収入ランキングで3週連続第1位を記録した話題作でして、はい、なんだ、大日本帝国、日本で言わせれば、第二次世界大戦の、前ぐらいですね、大日本帝国統治下の朝鮮半島を舞台に、どうすれば朝鮮を自分たちの手に取り戻せるか苦悩する韓国の人々、朝鮮の人々を登場人物にね、した、そういうドラマだったんです。道理で日本で話題にならなかったなと思ってはいるんです。思って見てました、私。はい。日本人で、出てきた、俳優さんも、いましたけれども、その人はすごい良かったですよ。鶴見慎吾さんかな。はい。すごい。いい憎まれ役をやってて、ああと思いましたけれども、これは日本、そう、まあよくほら中国映画とか、韓国映画で、日本のね、戦争の時代を描くときに、やっぱりこう、日本では公開できないんじゃないのって思うような仕上がりになっちゃうっていうのは、まあしょうがないことかもしれないな。だって、みんなね、自分の国の視点で書くからねとは思うんですけれども、そういう意味ではその鶴見慎吾さんのやった役なんかは結構描かれていた方だななんて私思いながら見ましたけれども、もうこのね、韓国映画界をリードするソン・ガンホとあとイ・ビョンホンが、すごいいい演技をしながらその朝鮮半島を、日本から取り戻そうとする、人々の、苦悩を一生懸命、描いていたので、なかなか面白い映画ではありました。密偵です。密偵という映画見ました。これ日本では去年のね、11月に劇場公開されたみたいですけれども、劇場挨拶は日本人の、俳優さんだけだったということだったです。あとね、セットがこれすごく、これもセットだろうなと思うんだけれども、セットがなかなか、美しくというかノスタルジックに描かれていたので、それも見物だなと思いながら私は見ておりました。はい、密偵という映画見ました。それからもう一つ、特筆すべき、映画を見たんですよ、私。はい、海辺のリアというそういう映画です。これは日本映画でしたね。題名に惹かれて見ました。はい、中台達也さん、おいくつなんでしょうね。調べたら84歳だったですね。去年の6月3日に全国ロードショーされた作品です。海辺のリア。リアはカタカナね。リア王のリアなんですね。南谷にね、リア王、シェイクスピアの作品の中で、まあ、ハムレットとか、マグベスとか、いろいろね、有名な、あと、真夏の夜の夢とかね、ありますけれども、リア王がかなり気になっていて、それは小さい頃なんですけれども、小学校6年生の時に、なんか、お姉さんたちを、こう、送る会みたいなのをやろうと、5年生である南谷の、学年の人たちが、じゃあお姉さんたちを6年の皆さんを送る会に何やるってみんなで話し合った時に、私がなぜかリア王をやろうって言って、でリア王をやったんだけど、その内容は全く覚えてないんですけど、なぜかリア王をやったということだけ覚えてます。何が好きってな、3姉妹がお父さんの愛を勝ち取ろうとして、なんかこう言い合うってとこが、多分自分ち三姉妹なんですよ。それなんで、そこがなんか自分にリンクしてるなと思ったんじゃないでしょうか。ちょっとその小学校5年生の自分の心情を全く覚えてないという、物忘れの激しい南谷なんですけれども、まあとにかくリア王というね、作品はこう今南谷に気になっている作品なんですが、話題元に戻します。海辺のリアは小林正弘監督 が、あの、春との旅、日本の悲劇に続き、仲代達矢を3度目主演に迎えて描いた作品です。かつて大スターとして映画や舞台で活躍した桑畑長吉というね、役名で、仲代達矢さんが認知症の疑いのある長吉をずっと演じています。これが、なんかね、リアルなんだか、全くの作り事なんだか、こう、交錯するようなすごい作品で、まあ、シルクのパジャマ姿にコートを羽織って、こう、海辺をザクザクザクザクザクって、これ、海辺どこなんだ、江ノ島の方かなとか思いながら、なんか、海がおとなしい海だったんですけど、あ、それとももしかしたら、能登の方のね、すごく長い、浜があるじゃないですか、あそこかなとか思いながら、こうやってロケ地はどこだろうと思いながら見てましたけれども、とにかく海と、仲代達矢と、そして、認知症という、そういう三大キーワードの中で、登場人物が、4人か5人ぐらいしか出てこないんですよ。それなのにあれだけの時間、セリフと、風景と人物、人間関係だけで映画を見せるという、そういう、なんていうか骨太な映画にちょっとノックアウトされた感じでした。海辺のリア、娘の役にね、黒木花さん、これがまた良かったんだよね。なんかお父さんなんでこんなになっちゃったのって、こう悩んだり悲しんだり怒ったりするのが、リアルで最高でしたね。あとお姉さんの方に原田美恵子さん、これはまた、お姉さんの方はもう結婚して家庭とかあるので、それね、お父さんのそんなになっちゃったのをどうしたらいいのかと持て余してたり、それから心配してたり、自分の家庭もちょっとなんかどうしようと思ってたりとかね。でまた一番この、シリアスなこの話題、シリアスなテーマを、笑いに浄化させてくれるのが、その原田美恵子さん役演じる長女の旦那をやった阿部寛さんでした。阿部さんはどうしてああやって真面目にやればやるほど、みんなに笑ってもらえるんだろうなと思いながら、しかも映画の中で、まあ舞台ではね、そういう、腕のある方だとは重々存じ上げておりましたけれども、阿部寛さん映画の中でも真面目にやればやるほど面白いという味を存分に監督に、ちゃんと切り取ってもらってます。そんなわけで、登場人物はそう、仲代達矢、黒木華、原田美恵子、阿部寛ぐらいしか出てないのに、あともう一つすっごい重要な人物がいました。しかもセリフが一言しかなかったんですけど、すごい存在感の、原田美恵子さんと浮気してるだろう、あろう相手の小林薫さん、これがまた全く喋んないんだけど、あ、喋らないのに映画の中でこんなに、存在感を残せる人ってやっぱりなかなかいないだろうなと思いながら見てました。海辺のリアっていうのはなかなか、忘れられない映画になりそうでした。リア王、シェイクスピアのリア王と、掛け合わせたところは、やっぱり、なんか監督のこだわりなのかなと思いました。まあもちろん仲代達矢さんは、無名塾とかね、ご自分の劇団で、シェイクスピアのものとか、舞台でたくさんやっていらっしゃるでしょうので、そういうセリフや何かも、海辺でこうやって、まあ、昔自分が撮った絹塚のセリフをこう朗々と喋るんですけれども、そういうところも板についているというような、そういう映画でした。海辺のリア、なかなか、ガツンとくる映画でした。はい、そんなわけで、アロンジシネマ今月は、3本紹介しましたけれども、うち2本はワウワウで見たものでありまして、どうもすいませんでした。はい、9月の3曲目、サルビアの花選びました。